スナーの皆さん、こんばんは。内田まさみです。ここからの時間は夜トレを お送りしていきますちょっと噛んじゃいました、失礼しました。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。さあ、それではメンバー紹介です。まずは高野康則さんです。
こんばんは、
よろしくお願いします。そしてノーディーです。
こんばんは、よろしくお願いします。
内藤梨沙ちゃんです。
よろしくお願いします。
ゆきなちゃんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、ドル円ですが今は115円台に入ってきています。今日はまあ小動きながら、それでもなんか下値硬いような感じですかね。上値も重い、
そうですね、まあ、はい、ニューヨークダウン2万ドルですからね。
そうなんですよね。もっと勢い為替にもついてくれるかなと思いきや、そうではなかったような、
まあまあいろいろね懸念もありますからね。はい、
これからですからね、いろいろ後ほど高野さんにもたっぷりお話伺っていきたいと思います。そしてツイッターや番組ブログで皆さんからのご意見ご質問随時受け付けています。取り上げていきますので、ぜひ皆さんお寄せください。みんなでトレード戦略練りましょう。それでは今夜も夜トレ進めていきましょう。それでは高野さんにお話を伺っていきましょう。ほとんどね毎週なんかトランプさんのネタになっていますけれども、はい、今回ももちろんそうですね、高野さん。
はい、まあ今年はっていうか、まあ、通常ですね、外国為替のマーケットっていうのは、まあ、金融市場全体ですけど、金利であるとか、はい、それから金融政策であるとか、まあ、あと経済指標、うん、そういったものが一番原因になってきっかけになって動くことが多いんですけれども、まあ、当面はトランプさんが何を言うか、何に署名をするかっていう、それにねもう縛られざるを得ないと。まあ、なかなかね困ったもんなんですけど。
そうですね、なんか積極的にお仕事されてるようですね。
まあね、やっぱり一応こうビジネスマンなんで、その待ってる場合じゃないと、はい、どんどんやるんだっていうことなんでしょうけど、うん、まあ、ちょっと大統領に選ばれた後、マイルドになっちゃったんじゃないかっていうような批判もされてたんで、そんなことはないと、やることはやる、グレートウォールみたいですね、頑張ってるんで、うん、
はい。
ただ正直、まあこのいつも最近得意のこのスライドなんですけど、
トランプ、
まあ、エースが出るのかジョーカーが出るかっていうのはもう本当に日替わりなので、ポジション持ち越すのはちょっと大変ですね。
やっぱりその日その日に手締まって
た方が、まあ、特に週末はね、土日に何をまた言い出すか分からないんで、
リスクですもんね。
で、まあ、もちろんマーケットはねまだいい方にいい方に反応してますけれども、はい、ちょっとそのメキシコの問題とかで、まあ、元々のそのトランプさんらしいところが出てきてるんで、ちょっと怖い感じはしますね。
うんうん、大統領令にこうサインをした後ってどういう運びになる
んで、ちょうどねそういう、はい、資料があるというしたんですけど、
まあ、また先走ってしまった、まあ、
そもそも大統領令って何なのかっていうと、はい、その大統領が議会の承認とか、まあ、通常ね議会が何かを決めてそれを法律化することによって、その何か新しいことが決まるんですけれども、はい、そういう法律を作ったりしなくて、直接政府、まあ、行政の政府とか、あと軍隊に対して、命令を出せるという、そういうシステムなんですね。
ただ大統領が直接、
はい、で、はい、それと法律同様の効力を持ってるんですけれども、ただアメリカって非常に日本以上にその三権分立がちゃんとできているんで、あくまでも大統領である行政府の長なんですね。だから、うん、その行政府がやることに関しては大統領令っていうのは絶対的なものがあるんですけれども、予算が絡むものに関してはその予算を彼は勝手に決めることはできないので、必ず、それは、議会でその承認をするなり、新しい法律を作ってその予算を確保しないと何かはできないんですね。
例えばだからメキシコとの間に国境を作るって言っても、作るお金が必要なわけですよね。はい、作るっていう号令はこう出せても、はい、お金を承認するのは議会、
だから議会の承認がなければできないから、ああやって気軽にできるサインが、
あ、逆に
無責任、
これで議会に承認されない、
そうそう、だからされないのを、おそらくですよ、まあ、トランプさん聞いてたらもしかしたら怒られるかもしれないけど、はい、まあ、承認されないの分かっていて、わざとパフォーマンスとしてああいうことをやってると。で、一方 TPP なんかに関してはもう、交渉するな、これお金かかることじゃないんで、もう彼がするなって言ったらしないんです、もうそれで終わりなんですよ。だからこれはだいぶ意味が違って、だから今日 まあ、実は13個いろいろ細かいものを入れるともう出てるみたいなんですけれども、はい、代表的なその経済関係あるものとしてはこの TPP からのまず永久離脱と、これに関してはもう大統領令でやるなっていうわけですから、うん、そのなんていうのかな、財務省の人とかがそれに対す関する会議とかもうしない、だからもうこれはもう決定、うん、でオバマケアの見直しにしても見直せという命令は出てるので見直しはします。ただまあ見直してどうなるかっていうのはもちろんまだわからない、うん、それからパイプラインの建設を促進しろという命令は出してますけど、うん、これはお金がかかることなんで、はい、すぐには動かない、
議会の承認が必要、は
い
は
い、まあ、ただもともとこういう計画があったのをオバマさんが逆に大統領令で、うん、保留にしろって言って止まってた話なんですよ。
へ、それをじゃあ進めようとしている、
それを覆したんです、うん、ただねこれ環境問題とかそういうのもすごくあるので、うん、あと先住民、このダコタアクセスっていう方はその先住民の方のその、まあ、なんていうのかな、すごく大事な土地をなんか通ったりとか、うん、そのこの環境をこう良くなくする可能性があるっていうんで、うん、まあ、なんか止めてたらしいんですね、
はい、
でだからその辺は、まあ、すぐにできるとは限らない。あとだからさっき言ったメキシコ国境の壁に関してはこれは一番もう、まあ、まず話としては進まない。
うーん、まあ、そこでもねずっと選挙中から言ってきた、は
い、そうですね、
ところですから、
だから、まあ、自分はやれと言ってるんだと、やらないのは議会が悪いんだって言えば、はい、トランプに投票した人はまあ納得するというか、まあ、しょうがないと、
うん、まあ、でもそういう積極的なオバマさんの仕事ぶりを見てかどうかよく、はい、トランプさん、そうです、トランプさんの動きを見てそれを評価するかのように株価は2万ドルを突破、
そうですね、
ということですよね。
まあ随分ね、まあこれまで見てるとまだ1週間なんですよね、うん、先週の今頃はまだ承認式就任式終わってなかったんですよ。
なんかそんな感じがしない、
もうずっと昔から大統領みたいな気がするんだけど、ここまでとりあえず現実的にそんなになんていうのかな、 ひどいことはやってないだろうっていうことなんだと思うんですね。でただね、ちょっとそろそろマーケットじれてくるんじゃないかと思うのは、その減税であるとかその財政支出の拡大みたいな話がまだ具体的なのがあんまり出てきてないんで、
はい、
まあ、それをどんどん出していかないとマーケットはこうちょっともう飽きちゃうかもしれないですよね。
うん、確かにそうですね、うん、そうすると今ドルも合わせるようにして、まあ、株ほどじゃないにしてもしっかりした状況に切り替わってきてますけれども、はい、それもやっぱり同じような、
そうですね、まあ、株価がぐいっと高値更新をしてきてますんで、うん、しかも、ね、S&P500 とナスダックとダウと全部上がってますから、うん、
はい、
まあ最高値どんどん更新していけるんであれば当然ドル高になるだろうというリスクオンの形ですよね。だから、まあ、株価、まあ、でトランプさんはやっぱり株価はすごい大事にすると思うんですよ。
経済の人ですからね。
経済の人だし、まあ、自分のこともあるし自分の家族の、ね、こともあるんで、
はい、
まあ、極端に言うとトランプさん大統領やるのは4年かもしれないですけど、うん、
はい、
トランプさんの会社はね一応10歳の子供に継がせなきゃいけないわけですから、
はい、可愛らしい男の
子それを考えるとねやっぱりそっちの方が大事と。
うーん、今でもリスクオンで、まあ、ドル買いというようなお話でしたけれど、はい、結局でもオバマさんがやっていこうとする
トランプさん
もうどうしてですすごいなんかもうきっとトランプさんって言うのが口が拒否してるのかもしれない
認めない派なのかもしれない、ね、
かもしれない戻ってって感じがする。
いや面白いなと思うのは、
はい、
歴代今までね他の人やっぱりオバマ大統領とか、うん、やっぱカーター大統領とかねレーガン大統領とか、
はい、
ブッシュ大統領だったじゃないですか。なんかトランプさんって未だにトランプ氏とかって報道でも書いてあるんです
ね。
トランプ氏が大統領令に署名したって
なんかみんなちょっとまだ現実感が
ないし、あとその大統領になる前にあんなに有名だった、しかも日本であんだけ有名だった人ってなかなかいないじゃないですか、
はい、
まあ、息子の方のブッシュはねお父さんが大統領だったから有名でしたけど、
はい、
うん、オバマさんだってねそれこそ大統領選が始まって初めてはこんな人いるんだっていう日本人的にはね、
そうですね、
感じでしたからね。
トランプ大統領
大統領
、 政策がこれからどんどんこう始まったとすると、やっぱりドル高方向へ行くんじゃないかっていうね、解説する方が多いんですけど。
そうですね、まあ、これまでだから一応公約してきたことを一つずつこうやってきてるんで、はい、財政とかそういうもの、インフラ投資とかそういう話もきちんとするだろうと、まあ、そこのパイプラインの話はもうインフラ投資ですからね、まさに、うん、そういう話がちゃんと出てきてるというのを多分評価してる。あとこのパイプラインすごいですよね。パイプライン建設に使う鉄はアメリカ製の鉄じゃなきゃダメだって大統領令に書いてあるんです。
これでなんかこう財政面ではそういうふうに評価されても、例えばもう政治的な外交的なものだったり不安なことがすごい多いから、なんかそういうリスク、なんかもうチャイナリスクじゃないけどトランプリスクみたいなのがたくさんたくさんあって、
なんかマスコミはなんか悪く取りすぎてるような気がしていて、例えばその犯罪歴のある不法入国者を国外退去させるって、はい、何が不安なのっていう、
なんかこういい人も悪い人もなんか全部ダメってなんか言ってるような感じもしなくもね、
言ってるようなイメージなんだけど、そんなこと言ってないんですよ。ちゃんと
本当は
そう、不法入国者をの中、しかも最初は不法入国者全部って言ってたのを犯罪歴のある人っていうふうに言っていて、でそれはオバマ大統領も実は言ってたことなんですよ。でまあ、要するに二重に犯罪を犯してるわけじゃないですか。不法入国っていう事態で時点でもうすでに、まあ、そのいろんなやむにやまれる事情あるにせよ、犯罪というかね、法律を犯して入ってきてる人だから、でそこでさらにアメリカの法律を守ってない人に対して出てけっていうのはそんなに突拍子もない話では多分ないと思うんですよね。まあ、あと今日もね、フリーアクセスでどんどん入ってきちゃうっていうのも、まあ、日本は周りが海なんでピンとこないんですけど、ね、確かに陸続きで、メキシコの大統領怒ってますけど、いやいやって、まあ、怒るのもいいけど、その自分の国民が隣の国にどんどん逃げてっちゃうのはその、うん、大統領としてどうなんだっていうのもちょっとありますよね。
そうですね、うん、メキシコの大統領もなんか人気がどんどん落ちてる方だということですからね、うん、人気が
下がって、まあ、なんか若くてかっこいいですけど ね
見た目はね、そうですよね、何かやってくれそうな雰囲気もありますけど、でもね、会談も中止ということですから。
そうです、ね、なんかあれ子供の喧嘩みたいで嫌ですね、うん、金払わないんだったら来なくていい、じゃあ行かねえよみたいな、もうちょっと行って話して、ね、交渉しないと。
こういうことがだから対メキシコだけじゃなくて他の国々ともいろいろ起きてくるとなると、うん、やっぱりなんとなくね、地球がバラバラ感も出てきますし、
まあ、今日でもあれですよね、ちょうど、まあ、時間多分2時ぐらいっていうふうに、午前2時ぐらいって言われてるんですけれども、はい、メイ首相と
イギリス、
まあ、初めて の, その大統領になってついに、うん、あれをやるわけですけども、
首脳会談、一番最初に会うのはメイさんだ。
まあまあアメリカイギリスっていうのはね、一番深い関係ですからね、はい、で、まあ、トランプさん的にはね、イギリスはすごいと、ね、EU を離脱、正しい決断をした、うん、でまあメイさんはメイさんでやっぱり、ね、EU と別れていろいろ問題あるけれども、ちゃんとアメリカとかとがっつりこう手を組めればっていう、はい、まあイギリスから見るとアメリカはね、元子会社みたいなもんですからね、
まあそうですよ。でもメイさんとしたらそこがっつりね、
そうそうそう、
組んでおきたい
ですね、
ところではありますよね。
だから今晩とか、まあ、だからちょっと週末のニュースでまたドルが買われる可能性はありますよね。ポンドとかドルが買われる可能性はある、うん、は
い、そのあたりまた後ほどのコーナーで伺っていきたいと思います、はい、それではここでお知らせです。約定力で選ぶなら FX プライム by GMO。 レートが大きく滑って負けてしまった、システムダウンで決済できず損失ができたなどの経験がある方は FX プライム by GMO のご利用を検討してください。 FX プライム by GMO では多くの勝ち組トレーダーが認める約定力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます。また FX プライム by GMO では各種セミナーも開催しています。2月11日土曜日に東京品川の TKP 品川カンファレンスセンターにて FX 時から向上プロジェクト2017トレードチャンスが丸分かり第13回 FX 会場ライブセミナー、お客様の笑顔に会いに行きます in 東京を開催。これ高野さんも出られるんですね。はい、はい、取引のヒント、分析手法のイロハ、そして今後の相場展望を網羅し、初級者から FX 取引のベテランの方まで、週明けの取引が待ち遠しくなる充実の内容でお送りします。詳しくは FX プライム by GMO のホームページをご覧ください。 株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金商第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面などをお読みください。
全クラスインイングリッシュ大好評実施中の全のワークショップに英語クラスが登場です。ただひたすらに座るシンプルで美しく奥深い修行の体験、あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんか？お申し込みお問い合わせはラジオ日経英語で禅入門をインターネットで検索、ホームページからどうぞ。
日本を代表する宗教学者木野和義さんが説いた昭和の名講話集正法眼蔵に学ぶ CD 版好評発売中。難解と言われた道元禅師の教えが分かりやすい木の節で今鮮やかによみがえります。お値段は税込み 16,200 円、送料が別途かかります。お求めは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで。
それではここからはゲストコーナーです。今日のゲストご紹介しましょう。ボリヘイさんこと矢沢明美さんです。こんにちは。
こんにちは、ボリヘイこと矢沢明美でございます。
よろしくお願いいたしま す, しします。
3ヶ月ぶりですかね。10月ぐらいだった気がする。
もうそんなに経ちますかね。
はい、そうです。いろいろありましたね。
ね。
この3ヶ月の間ね。
ガラッと変わったりして。
ガラッと変わりました、ね。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは、だから、ボリヘイさんが今の相場どんな風に見てるのかから、ちょっと聞いてもいいですか？
はい。ちょっと資料をまたですね、はい、作ってまいりました。
はい。
見ていただければと思うんですけれども、はい、今回ちょっとね、すごい資料ですよ。
すごい資料ですか。長めで作ってきてくださいましたけど、
はい、まずじゃあドル円のですね週足チャート見ていただきたいんですけれども、はい、
アベノミクスから出てますよ。
そうこれね、プライムチャートっていうやつなんですけど、はい、FX プライムバイ GMO さんで、
はい、
去年確かリリースしたやつで、うん、プライムナビゲーターっていうかっこいいインストール型のあるんですけど、
はい、
それと違ってこれのねいいのはインストールしなくていいんですよ。
これあれですよね。ホームページ上で見れるやつですよね。
で、複数枚チャート、追加もバンバンできるんですけれども、はい、今回ちょっと1枚紹介します。でね、54種類のテクニカル使いまくりで、カスタマイズもできるので、はい、今回このドル円の週足チャートですね、私、ボリンジャーバンド、プラマイ123と、うん、あと地高スパンですね。地高線、これ色も自分で変えられるんですけども、それを出しております。
はい、この緑のものが地高線でございます。
はい、で今ボリンジャーバンドを見たいのはやはりボラティリティが非常に大きくなっているというところと、うん、あとこの週足を見ていただくと分かるんですけれども、2019年2年の11月、これ、はい、アベノミクス相場で、
大相場になりました。
そう、円安になりましたよね。うん、で、その後、黒田バズーカ2でまた円安になっています。
ぐいっと、はい。
そう、ぐいっと。で、ここも13円ぐらい上がりましたっけ？
はい。
で、今回のトランプ相場ですね、ここも17円でしょ、うん、で、よく見ると2年おきなんですよ。2年おき。うんっていうことに気がつきまして、私、短期トレーダーなんで、あんまり週足とか見なかったんですけれども、はい、最近ちょっと相場が分かってきました。やっとなんかいろいろなことが、
大きな流れで見るっていうこと。
でここでグイッと上がった後見ると、約2年横横なんですよ。
うんうん、
まあその中にいろいろなねことはあったんですよ。チャイナショックとかなんとかショックとか、はい、あったんですけれども、
結構ね動きましたもんね。こう横横に見えますけど、は
い、そうなんですよ。うん、でそれを踏まえました、これちょうど1月26日の東京5番引けた後のなので、これ 113.35 なんですが、今ここから少し円安になりまして 115 になってますから、
はい、
まあ、1日でねこれだけ動いてるっていう話ですから、
ボラティリティがね、
これ1年前だったら1円動くのにどのくらいかかるのっていう
本当週足なの日足なのみたいなチャートの、
そうなんですよ。でそういう相場なので、うん、非常にボラティリティが大きいんですが、はい、やっぱりボリンジャーバンド見ますと今ブワーンとこう開いてるじゃないですか、うん、
はい、
でやはりまだこれからちょっとね円高リスクとか下がるんじゃないかとは言われていますけれども、このボリンジャーバンドの広がりを見ますとまだまだ 上を行くような、イメージを持っています。であとこのセンターライン、これ 20SMA になりますね。ミドルバンドピンク色にしましたけれども、はい、まあ、これ上向きですよね、はい、で、フィボナッチなどを、ね、当てていただくと、このトランプ相場の高安を、ちょっと引いていただくと 38.24C みたいなところが、うん、はい、112円20とか30ぐらいで、うん、この間ちょっと下がったところがちょうどそこら辺で思うと、うん、まあ、そこを押し目でまた上を目指していくかなというふうに考えています、
はい、
であとはですね、あのちょっと線を引かせていただいたんですが、そのアベノミクス相場の後の横横のボリンジャーバンド、うん、こう黄色いライン、あのちょっと矢印書いたんですけど、はい、ギュッとなっちゃってるとこあるでしょ、
はい、下から上に矢印書いてありますね、はい、
そうですね、はい、そこが、まあ、あのセンターライン見ますと横向きですよね、はい、ここら辺が100円101円ぐらいのところが長かったんです。でここが2016年になりますとブレグジットのとこからトランプ相場のとこまで、実はここそこがたくですね、うん、ちょっと長い時間頑張ったとこなので、
大統領選の時も101円割れなかったですからね。
そうなの、そうなので、ここら辺でもうちょっとこの下は見なくていいのかなというふうな判断をしています、
はい、
それから黒田バズーカ2の後も上昇した後急落はせず、やはり、うん、まあ、ここ2段階あったんですけれども、ちょっと横横の動きがまた長かったんですね。でここもよく見ると、まあ、119円から120円くらいかなと。でこの間最高値つけたのが118点、これちょっとプライムチャート見ると12月12日の 118.66 ですかね、
はい、いですね、
うん、なので横ちょこね、水平で見るとまたここら辺までは来て、
はい、
ちょっともみ合うかなというふうに思っています。でここをまた長い時間かけて、長いか分かんないですけど、抜けた後は次の2015年6月につけた125、
はい、
ここ来たら円安ドカンってまたそっちに触れるようなイメージを私は持っておりますので、はい、
なるほど、揉み合った後そう上方向に、
上なんですよね、なんかね、
ということですか、
はい、楽観視しております。
はい、わかりました、
はい、でこれを、はい、実はまあ私の相場感はいいとしてですね、プライムさんにはですね、このようにパッと見テクニカルというのがありまして、はい、もうこれはですね、はい、もう出た時にもう10年ぐらい、まあ、10年までいかないかな、出た時これすごいなと思ったのは、う
ん、私もよく使いました、これ
使いました、ロウソク足の3000本ですよ、3000本分の中から一番似てるやつベスト3なんですね。でこれをあのもうテクニカルとか何とかではなく、値動きでこう線をこうね、こう動いてくれると、
はい、
でこの今ちょうどこの昨日の1月26日3時半更新の分を出しているので、また今少し変わってるとは思いますが、うん、チャート週足を使っている場合はこのパッと見テクニカルも週足で見ますし、はい、最短10分足から見られますから、
そんなにいろんな足で見れたんですね。
そうなんですよ、そう、
うん、
で予想価格が今ね出ています。これカーソルに当てを当てるとですね、まあ、価格がバッと出るので、
はい、
計算しなくてもね1、2、3位というふうに出ておりまして、はい、でイメージとして私ね、この中で一番近いなと思うのは2番かな、うん、みたいな 116.43 ぐらいの、はい、こんな感じかなと思うんですけれども、ちょっとこの3本の値動きをね見てほしいんです。でゴールがこう価格がありますね、120、うん、112、それから104みたいな、
はい、
ちょっとこれをね、覚えておいてください、
頭の中に、
はい、で次のページいきますね、
次のページ、はい、
でこれがですね FX プライムバイ GMO さんで持ってる商品で、
はい、
まあ、有名な FX の方は、ね、選べる外貨、うん、それからのチョイトレ FX ありますけど、
はい、
実はバイナリーオプションっていうのがありまして、選べる外為オプションっていうのがあるんです、
はい、
で私こっちの方が今めちゃめちゃ使っているので。
そうなんですね。
そうなんです。
あるやったこと
は、あ、私は、うん、あの長期のもので持ってる時に、はい、あの相場がすごい動く時に、うん、はいはい、私どうしてもポジション持ちたくなっちゃうんですよ、うんうん、でポジションを下手に作っちゃって、うん、あの失敗して精神的に疲れないために、うんうんうん、あのポジション作りたい欲とあのリスク管理っていうのをちょうどいい具合に
もうできてますね、すごい、
う
ん、
使うためにやってますね。
これがねすごい超おすすめなんですね。でちょっと簡単に説明しますと、はい、バイナリーオプションはあの一定時間、これ2時間なんですけれども、
はい、
判定時間のところの上か下かを予測するんですが、うん、皆さん間違っちゃってるのは今の時点からの上ですか下ですかだと思っちゃってるんですよ。
そうじゃないんですね。
この黄色いボタンね、丸にしましたけど、違うの違うの、
うん、
あの 今の価格はどうでもよくて、うん、判定の時刻に、いろいろな価格帯がさっきのパッと見テクニカルみたいなのに、うん、112円ですか114円ですかってそこの上か下かなんですよ。
ゴールがいくつかこうあって そこの上か下か、
ね、そうなんです。そ
こがでもいっぱいあるんですよね。
いっぱいある、いっぱいある。
それはじゃあ自分で選んで。
そうです。そこがね間違っちゃってるとこなんですよ、うん、だからやはりその FX の相場感が使えるということになります。でこれが、選べる外為オプションの取引画面になります、はい、で銘柄につきましてはこの FX のメジャー通貨といわれる、うん、あのドル円ユーロ円ポンド円ユーロドルしかありません。
あでもこれ4つできるんですね。
そうそうそうできますね、うん、で、これで、まあ、円安か円高かを判定時間この2時間の中で売り買いいつでもやっていいんですね、うん、だからスタート2時間前に買う必要はなくて
直前でもいいってことですか。
最短ね、はい、2分だからスキャルピングより短いところでも
その方がなんか正解しやすい感じがしますよね。
ただそうなると一番こうね遠いものとかは買いにくかったりしますよね、はい、それはもう判定時間とやっぱり
こう比例していく
ので、そうなんです、そうなんです。
時間がもう高い低いが出てくるってこと
で、ただ2分とかで、うん、こっから20ピップス30ピップス動くかっていったらちょっと難しいってなるようなとこはやっぱり安くなるんですよ、オプションの値段も。
なるほど。
で支払いは1000円で決まってるから、ええ、もし安いのを買って成功したらものすごい利益になっちゃうわけですよ。その代わり逆に高いチケットプレミアム高いのだと利益は少ないですけどそれだけ確率が高くなるっていう、じゃあそこら辺が作戦、
自分の作戦ですよね。そうそう攻め方を
そういうことです。
いろいろ選べるっていうことなんだ、
は
い、
なんですよこれね。ぜひこれだけではなくて FX と併用してこのドル円とかユーロ円とか見方は FX と一緒ですからぜひこれやっていただきたいなと思います、
ね、ノーディうまく使ってますもんね。
ノーディすごい
ありがとうございます。そう私もでもコメントにも、うん、損失限定なので放っておけるのがいいって書いてあって、はい、そうそう本当もうそれで精神的にね、うん、
購入し買っちゃったらあと判定までやることないんですよ、
は
い、
そうなんです。
途中でまあ転売もできますけど、うん、もう基本的にはもうほったらかしなので、うん、ロスカットとかないんですよ。
切れて当たり前ですよね。
あ、そう。
ね、
そうだから
ロスカットか、
あ、そうなの？
利食いってことでしょ？結局最後は。
全然しない、何もしないです。時間が来たら終わり。
うん、
そうだからこう損切りのラインをずらしちゃうようなタイプの人とかは、うん、もうこれ買っちゃったらあとは時間待つだけで。
もうそれだけ。だから
私ね、うん、実ははいプライムさん の成功してるトレーダーのインタビューやらせてもらうんですけど、
はいはい、あれいいですよね。なんだっけ勝ち組
トレーダーインタビューなんですけど
見てます毎回、
はい、実はその中のお一人で、うん、バイナリーをずっとやってる方がいらっしゃって、はいはいはいはい、その方は FX が最初うまくいかなくて、はいはい、で資金も少なくなってしまったので、うん、バイナリーでって言って、うんうん、でその時はねまだあれどれぐらいだったか時間がちょっと今とは2時間じゃなくって、はいはい、でもうちょっと長めだったのかな、うんうん、でもうちょっと先のなんかこう上か下かをやっぱり予想するのは一緒なんだと思うんですけど、はい、それをやってでずっとチャート見ながらそれを繰り返し1日ずっとやってたって言って、うん、ただその人がそのうまくいくようになって、うん、今度 FX にまた戻った時に、うん、損切りとかあと、がとっても楽になったと。もうポジション持ってないのが当たり前というか、うん、長く持たないということが当たり前だから、うん、そうなんかもうダメだと思ったらすぐに損切れるし、うん、ってことは失敗が小さく抑えられて、うん、あとは成功していくだけだから、うん、利益がどんどん乗ってきたっていう話を聞いて、はいはい、
勝手にロスカットする癖がついてる。
そうなの。だからそういうふうな期待方もあるんだなと思って、はい、
その通りですね、私もそうですね。 FX で短期でやっていて、うん、損切りとか利益確定がなかなかうまくできなかったので、うん、もう時間できるっていうこのバイナリーオプションの考え方がいいなと思って、うん、でまずこの2時間だけ集中すればいいので、はい、でこれが終わったら次の相場はまあいいやっていう、まずここの経済指標であったり、うん、この動きをもう徹底的に頭に入れる、う
ん、今はどれぐらいの割合でされてるんですか、バイナリーと。
今ね、7-3 でバイナリーですね。
あ、そんな比率なんですね、
はい、
バイナリーがもう全然多いんですね。
多いです。だからその自分の好きな時間帯だけはめちゃめちゃ値動きのパターンはものすごい入れるんですね。
そう、すごいね、集中できるって言いますね。だから値動きってやっぱりヨーロッパ時間、アメリカ時間、はい、日本時間って、
ね、
やっぱり全然癖違いますもんね、はい、だから好きな時間を、得意な時間を自分で選んで、はい、そこで集中してやるっていうことができるわけですよね。
で証拠金ではないので、うん、証拠金取引ではありませんから、はい、 1000円以下でまず1枚買えるんですよ、うん、だから ある程度 FX で少し利益が出たらその少しのお金を口座内でね振り替えもできますから、うん、もう5000円とか1万円で少し練習してみたり値、ね、動きを学んでいったりしながらまた FX に戻るというような登竜門としては非常にいいのではないかと思います、うん、でこの取引画面から実はそのさっきのおすすめプライムチャートを見られますし、はい、パッと見テクニカルついてるんですよ。でこれでさっきと違う仕様ですけれどもパッと見テクニカルもいろいろなカスタマイズできるんですが、はい、この 1,2,3 あるでしょ、でゴールがあるでしょ、でここに価格があるじゃないですか、うん、だからこういう感じかな、 1,4.50 より全員が下って言ってるから、じゃあ 1,4.50 があったらここ時間合わせなきゃいけないですけれど、でそういう買い方もできるんですよ。
あ、なるほど、そうか、パッと見テクニカルをうまく利用してバイナリーで勝とうっていうやり方、
そうそうそう、でそれを FX でも同じようにその同時に買っちゃってもいいわけですよ、ショートみたいな、はい、1,4.50 ショートみたいな、
うんうん、
でこの値動き 1,2,3 に関しましても上昇している時も下落している時もあるじゃないですか。でも判定のところでその価格より上か下かをが分かればいいので、
はい、
時々上がると思ったら上がんなかったりこう間違っちゃったりしてても結果的に OK な時もあるわけです。でそういうのもしょっちゅうあって、
はい、
ちょっとバイナリーならではの面白さというのもありますので、ぜひ少しやっていただきたいと思います。
森平さんは途中での売買はもう基本的にしないですか？
途中で売却ですか？
売却は、はい、
もう、まあ、いやほとんどないですね。でもう2時間の時間帯を全部頭に入れてるので、うん、そこで最高値最安値が来るところとか、うん、大体この回でどのぐらい動くかっていうのはもう分かってるわけですよ、うん、だからそろそろ買おうかなとか、はい、そういうのまでもうその代わり毎日やってますし、データは全部スクリーンショットしていますから、はい、そうやってやはり FX でうまくいかなくなっちゃった時に1回バイナリーに切り替えてみると、うんうん、その、ね、高安のとこからまた FX でやればいいですし、はい、
そうですね、
あとは好き嫌いだと思いますから、うん、野球とサッカーみたいな感じ、野球はほら時間はないけど、ね、自由だけど、まあ、9回までやらなきゃやと、はい、サッカーはもう45分ハーフで90分終わったらもうはい終わりじゃないですか、なんかそんな感じをします。
うん、潔い感じがしますね。そうそう、確かに
性格もあるかなと。
そうですね、
はい、どっちが得意かね、
そうそうそう、選べばいいんです、だってで自由ですから、
そうですね、
商品としてありますから、
ね、
ぜひちょっと
同じその画面の中でねできるということですから、はい、うまく本当にね合わせて使いてほしいですよね、
はい、思います。今日これ夜トレのホームページに、はい、資料をダウンロードできるようになってますから、はい、ぜひ皆さんこれ、うん、
ぜひぜひ
ダウンロードしてですね、確認してください。
うん、
でここちょっとしたね一個ポイントね、パッと見てクリッカーの使い方、はい、さっき言いましたけれどもゴールのところが、判定時間ではね必ずしもありませんから、自分でピンクのラインを適当にね引いて、だいたいここら辺がそので判定時間かなっていうふうに、
はい、ゴールがここっていう、
そうそうそう、
はい、
そして 1,2,3 の価格帯を特定して、うん、これ出すと例えば115円より下みたいなのがチケットが出てたら、
はい、
この3本がさ3000本のベスト3ですから、それが全部こういってるわけですよね、
うんうん、
っていうことはそういうチケットを買うというのがちょっと、はい、おすすめなポイントかなというふうに思います。
自分で考えるよりもね確率が高いかもしれないですよね。
ただまあ更新されますから、はい、どこを取るかっていうのは必要ですけれども、
はい
はい、ぜひちょっとやってみてください。
そういう使い方があるとはね、
そう、
うん、で試してみないと。
で今回これはね、はい、ちょっとね目玉というか、
これ何だろう、
これすごいんですけれども、
2つFX 会社書いてありますけど、
これすごいでしょ、これね、うん、出していいのかなって思いますけれども、
はい、
この、 選べる外為オプション2時間ですから1日に10回しかできないわけですよ。
そうですね、
で判定時間がさ10回しか来ないっていうことで、あなんだ10回1日しかできないかなと思っていたらですね、同じ GMO グループで、
はい、
GMO クリック証券外為オプションというのがあるんです。これスタートは一緒なんですけれども、うん、こちら3時間のバイナリーオプションが動いていますので、
時間がだから判定時間がずれてるってことですか？
そうそうそうそう、スタートは一緒なんですよ、どっちも見ていただくと分かると。なので1時間おきにあるっていうことに、これ GMO をうまく利用するとですねこんなことができてしまうんです。
あ、グループをうまく取り合わせてね、
そうこれすごいでしょ、
これ指標の時間とかに合わせて、
そうですそうです、で
指標20回できるってことですよね。
そうです。でもちろんあのいろいろなチケットを買えますし、はい、銘柄も実はほら同時にいろんなの買えるから本当は10回ではないんですよ、うん、ですけれどもこれだけ取引の機会がありますよというお話で、これにね気づいてる人っているかなって思いますけど、でシステムも GMO グループですから一緒ですから、
そうか、
まあ、時間的価値はありますけどほぼほぼ大体一緒、
使い方も大体
大体そうそうそう、で各社によってこれバイナリーオプションね違うんですよ。
あ、そうなんですね。
まちまちなんです。で判定の時間も違うんですよ。
へー。
でその円高円安という表現も違うし色も違うしなかなか慣れないと思うんですが、
はい、
この GMO グループは一緒ですから、
はい、
大体ね。
そうか、
はい、でこのような時間割になっておりますので2つ組み合わせるとですね、うん、取引機会が倍増になると。
なるほど。
かなりこれで私助けていただいて、
実際にやってるんですね。
はい、やっております。
ただ
もう頭の中に、偶数の時間はもう選べる買いためオプションの判定で、奇数の時間は、GM クリック証券の買いためオプションの判定というのが入ってるんです。だからそろそろこの時間帯はあれだなとかっていうのが分かるっていうのは、
う
ん、非常に便利。これ皆さんちょっとねあのプリントアウトして、
うん、
あのトレード画面にこう貼っといて、
そうですね、紙にねペタッと貼ってい
いかなというふうに思います。
はい、うまくね活用しないといけませんね。
そうです。でこれちょっと、ね、簡単に書きましたけど3つのポイントということで、はい、さっき言いましたけれども円高か円安かというのを2つに1つを選ぶと、それから損失、利益が明確、ペイアウト1000円で決まってますし、
うん、
いくらのチケットを買うかによってその差し引きの分が利益になります。
はい、
で手数料は無料です。
うん、
で、1000円未満から、始められます。
1000円未満からってすごいですね。
で時間が来たらもうあとは終わりっていう、はい、ことですね。あと取引時間が選べるというのはもう2時間やってもいいですし2分前でもいいと、うん、
直前でもいいということですね。
は
い、
であとほら、ね、あのエフェクト違いましてあのピップ値幅を取る必要はないので、はい、0.0001 でも有利だったら OK なんですよ。
本当に有利ですね。
そう、そうものすごい言ってもそれは同じ金額だから、うん、そちら側もあれなんですけど、
ゴールってだからいくつかあるわけじゃないですか。うんうん、でだから一番上のものを選んで、うん、ここよりも下っていうふうにしとけば
全部
当たりますよね。
はい、そういうやり方もあります。
その逆もまたしかりで、
逆もあります。あと挟み込むこともできます、外側を。
は
い、で外側の安いの買うっていう方法もありますし、うん、高いっていうのもあります。でそれは相場によって違います。東京時間はどれがいいのか、ニューヨークはどれがいいのかっていう作戦、うんうん、はい、あと銘柄にもよります。はい、ぜひちょっといろんな作戦が取れますから ね、
そうですね、まずはやっていただいて、はい、どんな癖があるのかとか実感しながら経験積んで、ね、
こう話すと長くなっちゃうんでいろいろな方法があります
、はい、
で経済指標なんかで大きく動くの予想できますよね。そういう時に事前に買っちゃうっていうのもありますし、はい、動いちゃってからね買うっていうのもあるんで、
うん、
どっちでも、
はい、なんかこう逆張り注意したくなって、うん、FXだとちょっとこう損失が大きくなるリスクとかもあるけど、逆張りとかも、まあ、ちょっとこうなんて言うんだろう、試してみようかなっていう気軽な気持ちでやって、
う
ん、
そう
できるので、
だって買ったチケットの分だけですからね。 それでお衣装ロスカットマージンコールみたいなのはないから、
うん、これを活用すると指標両張りが年中できる、うん、ちなみに今は FX プライムが使いやすい外国時間、あ、そうですか。
そうです。
そうなんだ。今がチャンス。
今チャンスですね。
ね、っていうことなの
かもしれないですね。でも今22時だからちょうど判定終わった後ですね。
そうかそうか。はい、次の2時間。
そうです、そうです。
になるわけですね。
はい、そうです。
はい、なるほど。
で、これ同じことがスマホでできるんです。だってね、うん、簡単に上か下かのボタン。
上か下かって入れるだけですもんね。
そう、そう、皆さんちょっとすぐね、アプリ
ボタンポチポチ押すといっぱい買えちゃうから、私ついやっちゃうときあるんですよ。
もうちょっとね、すぐアプリダウンロードしてください。
今80円ぐらいだから、これいっぱい持っててもいいや、とか、やっちゃうんですよ。
そうそう、なんかね、安いの買っちゃうみたいなね。
そうそうそう。それはちょっと気をつけないとなって思うんですけど。
で、これちゃんとこう、スマホ横っちょにするとこういう風に画面になりますし、
はい、
ですぐにね、FX のチャートと同じものを見られますし、
うん、はい、
でもまたこれで価格帯を確認して注文ってなるとまた戻るということで、うん、本当にもうね、素晴らしいパソコンいらなくて、
うん、
これの方がよかったりするんです。余計な ことを考えなくてもいいので、
はい、あの FX プライム by GMO のチャートってものすごい綺麗じゃないですか、うん、
すごい綺麗。
この前あの開発を担当した方にちょっと話を聞いたらスマホのアプリってやっぱ後発体なんですって、後発組なんですって、うん、だからこそいろんなところのを全部研究して、はい、いいところを盛りだくさんで作ったから、ね、とっても使いやすくってで綺麗なチャートに仕上がってるっていう話を聞いたことがあって、はい、なるほどなと思ったんですけど、
余計なもんもなくてね、
うん、そうなんですよね、
それも嬉しいんですよ、はい、だから全画面広く使いたいので、はい、これね本当いいと思います、
はい、
あともう一個これあのプライムアプリです、こちらも人気ですよね、皆さん
見慣れたチャートですね、
このさホーム画面すごいですよ、だって価格があってチャートが同時に見られるじゃないですか、
は
い、
そうなんですよ、
これをただ横中にすればチャートになりますし、うん、
トレンドライン引くこともできますしね、
でハイスピード注文このままちょっとねガジェットっぽいやつあるじゃないですか、これ今出してますけど、
はい、
でさらにパッと見があるわけですよ、
あります、
で時間足皆さん揃えてくださいね、ここね時間足揃えないと意味がないんですけど、うん、でこのまた3本がどういう動きをするかっていうのをイメージ してくれますから、うん、でこれでまたバイナリーってもいいですし、このままFX で注文してもいいですね、
は
い、と
両方できますもんね、
これはね、これできるのはだってこれしかないでしょ、プライムアプリですしかないし、
うまくやっぱりねチャンスを生かしつつこう使いやすいものでトレードしていくってこともすごい重要ですよ ね、ストレスなくトレードするっていう、
あれほらあと同時決済もできる、
あできますできます、はい、
一括決済っていうやつ、銘柄も一緒で、あいろいろあってもバンと、役所も早くないですか、あの一番スケールで一番嫌なのは滑り、
皆さんそうおっしゃいますね、
あ本当ですか、滑らない気がします、ね、
自分がやっぱりここで決済したいとか、うん、ここで入りたいっていうところでやっぱり入れる役場力ってすごい重要ですね、う
ん
う
ん、これはちょっとね FX 的な話なんですけど、
はい、
滑られると嫌なので、
はい、
でどうしてもね成り行きで入っちゃうんですよ、あのスキャルピングの場合は、うん、でテクニカルもあんまり難しいものは使いたくなくて、はい、それよりも値動き値幅とかがこうグンって変わった時っていうのを見るので、そこでは成り行きでどうしても入っちゃうので、
はい、
その時に躍上しなかったりとか滑るともうそこで終わっちゃいますから、
うん
はい、そこはねあのおすすめでございます、
はい、バイナリーオプション今日はじっくり伺いましたが、はい、損失限定短期勝負だから入り口としてはいいと思う、うんうん、どの道テクニカルとか勉強していくんだから、うん、というコメントもね、うん、いただきました、
そうです、ね、まず2時間気合い入れてですね、はい、じっくりチャートと向き合うっていうのいいんじゃないかなと思う、はい、でそこからまたスキャルピングデイトレードでスイングトレードなんかもやられるといいんじゃないかと思います、
は
い、
わかりました、ぜひ皆さんもまずは試していただいて、はい、これで相場感をね、
そうですね、
こう養っていくっていうこともできますので、はい、ご活用いただきたいと思います、はい、今日はボリヘイさんこと矢沢明美さんにお越しいただきました、
ありがとうございました。
CD 金井さやかの90日で仕上げるトーイックテストステップバイステップコーチング好評発売中、500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納、しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。お値段は税込み5400円、送料が別途かかります。お申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞ。グローバルヘルスカフェ、途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス。番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います。放送は毎月第3火曜日午後5時30分から、どうぞお楽しみに。
私と夜トレグランプリ発表
発表発表、は
い、ハモった
今回皆さんがね声が低いっていうからゆきなのこれから頑張ります
今高かったのりさちゃんの声じゃなくてゆきなちゃんだったの、
ゆきなも頑張って、
頑張った、綺麗なハモリだった、
ありがとうございます、
はい、私はですね教えて高野さんでみんながいつもね声を高く低くとか言ってるコーナーお休みして今週と来週の2週にわたって年末から募集していた私と夜トレグランプリの発表をしていきたいと思います。
たくさんいただいて本当にありがたいこと
です、丁寧に読ませていただきました。そうですね、今日はですねあの2週にわたって発表ということで、今日発表するのはまずどうしましょう、 鷹の章。
はい、はい、なんかラジオっぽくていいですねこれね。
ね、いいですよね。はい、高野さん商品は何ですか、ちなみに。
ワイン。
ワイン。
はい。
はい。鷹のセレクト。
はい、ね、
うん。さあそれでは発表していただきましょう。
はい。ね、これはどうしたらいいのかな。
ラジオネームで読んでください、ね。
広島の人。
広島の人さん
。広島僕好きなんですよ。あのセミナーで2年に1回ぐらいしか行けないんですけど、なんかいいですね。いいですねっていうか、あの、単純にいいですねっていうのと、やっぱりなんかあのやっぱり記念公演、平和記念公演とか行くとやっぱすごく考えさせられるんで、
は
い、
そうですね。
で、いただいたのがですね、夜トレを見始めたのは今から3年前のことだったと思います。当時は LINE を使っておらず、いろんなテクニカル指標の海をさまよっていました。当然結果は出ず、先の見えない森に迷い込んだような感じでした。そんな時期にテクニカル分析については高野さんのオンラインセミナーで勉強し、ありがとうございます。LINE というものが単純にして究極ということを知り、道が開けたように思いました。ですがテクニカル分析と比べてファンダメンタルズ分析は難解で、記事やセミナーの内容をなかなか理解できずにいました。それでも夜トレを毎週聞いていたところ、だんだん話が飲み込めるようになってきました。うん、でだいぶ間を抜いてですね、私のいろいろ褒めの言葉をいただいてるんですが、
あれそこが、
はい、いや今では自分なりの LINE を軸にした中長期でのトレンドフォローの方法をだいぶ確立してくることができました。昨年は FX を始めて4年目にして初めて勝ち越し、今までの損失を上回る利益を上げることができました。
すごい。
夜トレへの感謝を胸に、これからもトレードを頑張っていきたいと思っています。夜トレこれからもよろしくお願いしますということで、
こちらこそよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もう、ね、
この儲かるようになったっていうのが一番嬉しいですよね。
本当そうですね。
はい、はい、では続いてうっちさん、はい、うっち社を発表お願いします。
はい、
まずうっちさんの商品は、
はい、空気清浄機でございます。本当は加湿器って言ったつもりだったんですけどなぜかどこかで変換されまして空気清浄機になっておりましたが、喜んでくださってる方がいましたので、この方に差し上げたいと思います。ラジオネームアルビーさん、アルビーさんです。夜トレいつも FX の勉強になります。現在 FX7 年目、先輩ですね私たちより。毎年プラスで頑張っていたのに、最初からずっとプラスだったんですね。すごい、羨ましい。
すごい、
うん、ただしですよ、残念ながら去年は大きな損失を出してしまいました。それだけ難しい相場だったっていうことかもしれませんね。夜トレでまたリスナーが参加できる雇用統計ナイトのイベントやってほしいです。もしかしたら参加してくださってたのかもしれませんね。はい、あとリスナーが交流できるパソコン持ち込み勉強会などあれば楽しそう。有料でもいいのでって言ってくださってます。はい、ちょっと企画してみましょう。はい、空気清浄機希望ですとくださいました。うん、昨年から花粉症デビューしちゃったんだそうですよ。今ねちょうどなんか鼻グズグズ皆さんしてきてますからね、ぜひ使っていただきたいと思います。はい、アルビーさんこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。おめでとうございます。そして続いてはリサちゃん賞の発表です。はい、リサちゃんの商品は、
私はマッサージクッション。
お、そうだった。
はい、そうなんです。はい、ですね、ラジオネームひろちゃんさん、
ひろちゃんさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。私は夜トレを見出したのはちょうど FX を始め出して半年ぐらいでしょうか、2012年後半頃だと思います。ユーストリームは出演者の表情からも情報が伝わり大変楽しくなりました。テレビと違い夜トレガールズなどタイプの異なる素人の方々も出ており親近感が湧きます。金曜日は夜の散歩から帰ってきて逃さず聞いています。
うん、今日も聞いてくれてるかな。はい、
最近金曜が来るのが早く感じ、気がつくと季節が変わっています。千田さん、金内さんも視聴者の気持ちを読んでくれて本当に安心して聞いてられます。
ありがとうございます。
夜トレガールズのゆきなさんは人生を楽しく考えるような思考があります。ブログの写真にそれが現れ面白くほっとします。毎日楽しそうでこれからが楽しみです。
ブログも見てくれてるんだね。
さあさん、番組ではおったりしていますがFX では忙しいように頑張ってる様子です。ありがとうございます。ノーディーさんはゲストに対する質問がよく共感する時が多く、真面目に勉強しているのに感心します。高野さんは正直に分析するコメントに信頼できます。皆さん金曜の夜を楽しみ 金曜の夜の楽しみありがとうございますということです。
こちらこそ
一人一人をみんなきちんと見てくださってるので嬉しいなと思って、
ね、また頑張らないといけないです ね、 みんなでね。はい、ぜひ応援してください。ありがとうございます、はい、
ありがとうございま す。
来週は金内さんとノーディーとゆきなちゃん、
はい、3人ずつで2週に分けて、
はい、承知しました。来週もぜひ皆さんご覧ください。はい、さあそれではここからは切り替わって夜トレ高野康則の今夜はどっち。このコーナーは真面目に FXFX プライム by GMO の提供でお送りします。 FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。引き続きよろしくお願いします。まずは高野さん、来週からいきましょうか。
はい、はい、来週の予定と言いつつ、
今晩
さっきちょっとお話しましたように、
はい、
これ言いにくいんですけど、メイ・エイ首相
メイ・エイ首相
言いにくい、
イギリスのメイ首相でいいんじゃないですか
メイイギリス首相、
はい、
とメイちゃんとトランプちゃんが お会いになるということで、
はい、
ね、あのおしゃれ番長ですから、
はいはい、そうですね、
はい、でまあ、ちょっとね、メイさんも髪の毛切って気合入ってるのかなっていう感じではあるんですけれども、はい、まあ、先ほどもねちょっとお話しましたように、イギリスはやはりその EU から出るということで、EU 以外のですね、アメリカであるとか、あとはコモンウェルスの国々との、まあ、協調というか、関係をもっと深めなきゃいけないっていう思惑もあって、まあ、トランプさんはトランプさんで、まあ、いろいろナフタの、ね、カナダとかメキシコとは今対決姿勢出してますけれども、まあ、イギリスとかそういうところと連携を強めていって、まあ、なんとかお互いにこう評判を良くしようという思惑があると思うんですよね、
はい、
で、まあ、メイさんとしてもそのブレグジットを今年の3月に宣言をして、その後ずっと交渉していくにあたって、まずやっぱりアメリカといい関係を築ければ相当その国内のいろんな立場的なものも強くなると思うので、うん、まあ、だいぶ気合は入っていると思いますね、
はい、
また正直これで、まあ、そのポジティブな話になればですね、ドル買いそれからポンド買いということで、まあ、リスクオンの要因になるのかなと思うので、うん、まあ、できればそういうふうになってもらうとありがたいかなと思いますね、
はい、
で、まあ、来週はですね、いろいろ数字等々あるんですけれども、まあ、31日に日銀の決定会合があるんですが、これ、まあ、特にその政策変更はないと思われてますので結構スルーかなと思ったんですけども、はい、ちょっとここに来て日本の長期金利、特にその30年債とか40年債のですね、金利が上がってきていて、で10年債以外はもうほっといていいのみたいな話にもなっていてですね、意外とまあ注目されてる感じはしますね。で、まあ、ただどうなんですか。でちょっとその昨日ですか、債券の買い入れの額増やしてみたりとか、日銀としてもですね、ちょっとこうなんていうのかな、油断させないぞっていうような姿勢を出してるんですけども、ただちょっと言われてるのが、80兆円っていう金額を要するにもう明示しないんじゃないかっていうような見方もあって、もしそういうことになると円買いが一気にそのテーパリングっていう話になって円買いが進む可能性あるんですけれども、ただ今のその季節要因というか、まあ、これから春闘が始まるっていう時期にそういう危険なこと、株が下がるようなことはしないんじゃないかっていう見方もあって、だとすると、まあ、声明とはあんまり変わらなくて、まあ、無事通過という感じなのかなと思います。
はい、
で、まあ、アメリカいろいろ数字があって、あと、まあ、中国の数字もあるんで怖いことは怖いんですけれども、まあ、FOMC が、ね、あるので
1日
そうですね、
はい、
まあ、でもあんまりここも特に何も動きはないと思われてますので、はい、
インフレのところでもね、じわじわやっぱり経済指標には効いてきてる感じがしますけど、
まあでも何もやんないでしょうね。とりあえずまだトランプさんの出方がわからないですし、トランプさんとしてはやっぱり金利上げさせたくないんじゃないかっていうような見方も出てきてるんで、うん、
はい、
はい、で、あと、まあ BOE もあるけれども、 BOE も多分何もしないと。で、まあ雇用統計と、
盛りだくさんですね。
すごいですね、来週ね、
並べると、
ね、でしかもこの間毎日のようになんか大統領令とか出てきちゃうんですから、
はー、なんだか難しそう。
そうですね、で雇用、まあでも雇用統計、今その金利とか、まあ、もともとドル円っていうのはアメリカの金利と、それから、まあ、アメリカっていうか日米の金利差と、それから日経平均の先物が一番その為替ドル円相場を動かしてるんですけれども、はい、ちょっと離れてきてるんですよね、うん、で、ただ 昨日の動きを見てると金利が上がるときはドル円上がるんだけれども、下がってもあんまり下がらないっていう風になっていて、はい、結構なんていうのかな、かなりそのポジティブ、ゆきなちゃんっぽくなってるんです今ドル円は。
はい、元気がいっぱい、ポジティブな感じ、
人生を楽しむ感じ。
なので、まあ、今115円台乗ってきて、はい、ちょっとね面白いなと思ってまして、うん、これ今日は教えてのコーナーがないんですよね。だから教えて用に用意したチャートをちょうど使えるんで、
はい、
はい、
これですか、ダブルトップ、
はい、ダブルトップの話、うん、でこれチャートパターンということで、まあ、これ実はダブルトップの話をしたかったんじゃなくて、この次のですね、はい、ダブルボトムという方の話をしたかったんですね。
そこをつける相場の形ですね、
はい、
で
まあ、これ反転パターンの代表のものなんですけれども、このダブルボトムという、まあ、同じぐらいのレートで2回底を打って、うん、その間の高値を上に抜けていくのをダブルボトムっていうんですけれども、うん、はい、これ目標値の計算っていうのが一応できまして、まあ、おおよそなではあるんですけれども、この真ん中の高値からその下の安値までの値幅をこのネックラインを抜けると同じだけ上がるよっていう、はい、まあ、そういう形なんですね、うん、で次のチャート、これドル円の時間足のチャートなんですけど、
まさしく、
あ、もう見て分かりますよね、さすがにこれは、ね、うん、見て、う
ん、ダブルボトム、
それだなって、
ネックラインに近づいてますね、この形は。
でこれはこう次のページに行くとこうなってましてですね、これだからネックライン抜けると118円の半ばっていうのが出てくるんですね、
は
い、だまあ来週の月曜日とか、まあ、ちょっと週末ポジション持つの僕はあんまりお勧めしたくないんで、うん、来週月曜日あたりですね、このあたり115円台半ば抜けてきたらちょっと買ってみてもいいかなというふうに思ってます、う
ん
う
ん、なるほど、
だからまあいい話出るのかなっていう、逆に言うと
チャートに合わせて
くる、そうチャートが為替は行きたい方向に行くと、で、うん、そのチャートの都合のいいようなニュースが出るっていうのが僕の、うん、まあ実は信念というかですね、
あそば受け止め方ですよね、
まあ、それもありますね、
慈愛というか、
結構リスクオンになるようなニュースが出るんじゃないかなとい う、まあ、ちょっとトランプさんの大統領例に関してももちろんこの週末にそのシリアの難民のこととかでちょっとネガティブな話が出るんじゃないかっていうような話になってますけれども、まあまあその想定内でメキシコの壁のことであるとか一通りこう悪い話がもう出てきてるんで、今度やっぱ財政の話とかそういうなんていうのかな、前向きな減税の話とかそういうのが出てくれば、うん、リスクオンになっても全然おかしくないんで、うん、まあ、期待したいかなと、
うん、
はい、
リスクオンになればやっぱりドル買いに動く、
現状はそうですね、現状はそうですね、まあ、ドルっていうのは本来はリスクオンの時は資金調達通貨なんで売られてもおかしくないんですけど、今は、はい、アメリカの経済がどうなるかっていう意味のリスクオンリスクオフなんで、うん、まあ、いい話が出ればやっぱ上がるんじゃないかなと思います ね、
うん、ね、雇用統計もずっと注目されてきましたけど、今は本当にトランプ大統領の方にお株が奪われて、ね、はい、
まあ、去年の秋ぐらいに僕はもう雇用統計はそんなに大事じゃないというふうに言ってたんですけど、はい、まあ、その時と今何も変わってなくて、もう雇用は十分にいいと、
はい、
だからもう利上げの条件を完全に雇用は満たしているので、あとはインフレ率と、まあ、あとプラス今政治的な環境だったと思います、
はいはい、ということは、じゃあ来週はタイミングを見ながらドル買いで動きたいな、うん、ね、という感じですかね、はい、わ、はいはい、かりました、ありがとうございます。高野康則の今夜はどっち、このコーナーは真面目に FX プライム by GMO の提供でお送りしました。さてお送りしてまいりました夜トレ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。引き続きユーストリームでの配信となります、延長戦がありますので、ぜひ皆さんホームページに行っていただきましてユーストリームご覧いただきたいと思います。それではこのあたりでラジオの前の皆さんとはお別れとなります。良い週末をお過ごしください。さようなら、
さようなら。